イザヤ書の38章の1から一応16までということにしています。ここのところは、王ヒゼキヤのですね、病気になった、もう死の病とあります。でその時の自分の病気のことに関しての祈りですね。で少し前に、さっきもちょっと、曽我さんによって触れられましたが、前にもヒゼキヤの祈りがあったわけです。祈りっていうもので、どういうことを心から、まあ、口でだけでですね、心を伴わない祈りと、これはまあ誰でもそんな読むように祈るんだったらいいけど、本当に心から心にもないことを祈るんじゃなく、本当に心からの祈りがこのヒゼキヤの37章にもあったわけですね。ちょっと比較するために37章の14からのところですね、37の14からのところを、アッシリアの使者が、アッシリア王の使者が来た時に全面降伏しようというようなことだったんですね。神々に頼ったものは全部滅びていったんだと、お前のところをみんな同じだと、だから全面降伏しようと、そういうことに対して37の14ですね、神殿に登っていって、そして祈った。でこの時に、あなただけが全ての王国を支配している、あなたこそが天と地を創造されたお方と、だからどうか聞いてくださいと、目を開いて見てください。で、その二十節のところもですね、私たちの神、どうか今私たちを救って、地上の全ての王国があなただけが主である、このあなただけがということをですね、主であることを城に至らせてくださいという祈りですね。単に自分の国が救われて、もうこれでよしよしというところでなくって、地上の全ての王国があなただけが主であることを知らしめてくださいと、今自分の国が非常に追い詰められているのにですね、そのようにみんなが神様を知るようにと、この願いっていうのは、この、まあ、ですね、2500年、2700年も経っても今も私たちの願いなんですね。地上のいろんなところの人、あらゆる人が、元気な人も病気の人も老人も若者も、またああいう災害や事故に遭った人も何もあってない人、みんながあなただけが主であると、この聖書に書かれている万物の創造の主であり、また一番の慈しみと誠に満ちた神様、そういうお方がおられると。他にもいろんな崇拝されたものがある、それぞれの神々がおったり、人間を崇拝したり、お金とか権力を崇拝したり、そういうものであること、ただあなただけが主であることを知らしめてくださいと。ここに自分の国がもう滅びるかもしれない、滅びようとしている大国が、まさに攻めてこようとすると、そんな時でもですね、こういうふうにみんながあなただけを知であるように知るようになってくださいという、これで、ですね、前にもちょっと触れたように、今非常にああいう震災で追い詰められている方々もたくさんおるんですが、特に福島原発は、もう帰る、いつ帰れるかわからない、はるか遠いかもしれない、あの原発があったすぐ近くっていうのは、まず相当期間ですね、5年や10年どころでない、期間がもうあのところにはもう帰れないかもしれないんですね。で、そういう時に本当に、非常に、希望を持てないようなところですけど、そういう中で、その中でもですね、あなただけが主だと、でそういう非常に、苦しい状況でも、あなただけが神様だ、それでも神様がおられるんだと信じればですね、不思議とそこでそういう困難を乗り越える力が与えるということは確かなことですね。2000年2500年、それ以上を超えて、いろんな困難なところでもあなただけは主であると本当に信じていけば、確かにその困難を乗り越える力が与えられてきたということです。そういう意味でこのヒゼキヤの祈りっていうのは、今の私たちもですね、どんな状況にあっても誰でも当てはまるですね。個人的にも知り合いの人が非常に道を逸れている、 神様だけが、本当この聖書の神様だけが主である、それを知らしめてくださいと、まあ、そういう祈りになるわけです。そうしたことを見た上で今日の祈りは全く個人的な祈りで、こういうのはですね、聖書ではほとんど例がないんですね。王としての公の祈りですね、国が滅びようとする、それと自分が死のうとする個人的な祈りが両方とも書いてあるというのは、とてもこれは珍しいことで、珍しいというか他には聖書としてはもうこんなことは書いてないんですね。でこのイザヤ書のもそみでですね、このところは特にですね、このヒゼキヤという人がどんなに祈ったかというような意味に特にですね強調しているというのがわかるわけです。でこの時にヒゼキヤは、まあ、非常に個人的なことですが死の病だと、そしたらこのイザヤのような神の言葉を持った人が来たら、普通だったらですね、あなたが死の病だから私祈りますと、祈って神様にですね助けてもらうように祈りますというのが普通だと思うんですね。ところがここを見たら主はこう言われると、あなたもう死ぬんだと、命はないと、こういうことをですね言っても本当に単刀直入で、非常に驚くということですね。励ますっていうふうなことをよく言われてますね。もうダメでももういけるんだ大丈夫だよって言って励ますってことはこれ誰でも考えることですが、この神様の言葉っていうのはそういう人間的なですね、単なる一時的な気持ちと非常に違ってですね、必要な時と状況においては全く単刀直入にこういうことを言うということですね。大体一般的に預言者っていうのはそういうふうな駆け引きとか、こんなことを言って相手気を悪くするだろうというようなことを全く言わないわけです。イエス様だってですね、こう言ったら祭司長や律法学者は気を悪くするだろうかとかですね、そんなこと全く言わなかったですね。肉親が来た時にでも言ったですね、私の兄弟姉妹とは誰かと、母親兄弟が来た時、それはここに行って神の御心を行う人だと、あるいはここに集まってる人だと、そういうふうなことをですね、ちゃんと言ったりしたことあります。あるいは神殿で、両替とかいろんなものを売ってる人をひっくり返してですね、あなた方は強盗だと、そんなことをですね、祈りの家とすべきなのに強盗の巣にしてると、本当に驚くほど直接的だということは分かりますね。神様っていうのはですね、人間が気を悪くするとか悪くしないとかいうもんであると、本当にこの真理そのものをこの日に投げかけると、ここを見ても本当にそうです。実際にこう思い浮かべたらちょっと驚くような言葉ですよね。はい、まあ、そういうことで預言者は全体としてそういうふうに、まあ、はっきり単刀直入に言うというところが、まあ、預言者らしいところですね。そうしたらですね、それだけはっきり言ったらもうダメだと思って、もうこれで絶望的になるんじゃなくて、ヒゼキヤはですね、今度必死に祈ったというんですね。まあ、こういう王としてこの人は30年も王にやってきたので、いろんな困難も経験してですね、大きな改革もしたんですね。そういう人が涙を流して激しく泣いてまでですね祈ると、我々もここにおられる方々もそれぞれ、あるいはここに来てない人もさまざまな困難に出会った人もおりますが、激しく泣いて大きく泣いてですね祈るっていうことは、これは誰でも経験しておるということでないはずですね。で実際にこの悲劇はどんなことをしたかっていうことをちょっとですね、誠を尽くしひたむきの心を持って見舞いに歩んだんですと、どうかそれを思い出してくださいと、まあ、必死になって言ってますが、それは遺言書には書いてなくて、王の記録の書ですね、王の歴史書の列王記に書いてあるんですね。列王記の18章の3節、新共同訳では609ページですね。列王記の下18章609ページ、18章の1節からこのヒゼキヤのことについて書いてあります。 609ページ。ですね。18章の3節以降を見ますとですね、ヒゼキヤ、まあ、1節から見ても分かりますが、ユダの王、アハズの子、ヒゼキヤが王となった。25歳で王となって、29年か、さっき言いましたように、30年近くもですね、王であったわけなんです。で、この王が何をしたかというとですね、3節、死の目にかなう正しいことをことごとく行った。大体この列王記とかに書いてある王は、圧倒的多数が逆なんですね。死の目にかなうことを行わなかった。死の目の前に悪を行った。偶像崇拝を行った。というのが圧倒的に多いんですけども、ヒゼキヤは例外中の例外ですね。死の目にかなう正しいことをことごとく行い、聖なる高台を取り除いた。これは偶像崇拝なんかをするときの高台ですが、そして、そういう石柱、こういうのをみんな、そういう偶像崇拝に関わるようなものです。アシュラの像とか、こういういろんなものを打ち砕いたと。それで下の段も5節見ますと、だから、彼はイスラエルの神主により頼んだと。その後、ユダのすべての王の中で彼のような王はもうなかった。前にはなかった。まあ、そういうふうにですね、いろんな王が出てくるんだけど、このふとこういう人が出てくるんですね、不思議なこと。で、この お父さんはほなどうだったのか。このヒゼキヤのお父さんはアハズっていうんですね。この18章の1節に書いてありますね。よくこの子供は父親の背中を見て育つとかいう言い方でですね、親悪かったら子供悪くなるんだと、親が良かったら子供良くなるんだというようなことで、子供は父親の背中を見て育つと言うんですけども、このヒゼキヤはですね、アハズの背中を見とったらどうなるかと、アハズってどんな人だったのかと言うとですね、このもうちょっと手前のアハズのところ16章を見てもらったらいいですね。16章の1節ですか。列王記での16章の1節です。ですね、このヒゼキヤのお父さんアハズが王となった。アハズは20歳で王になって16年エルサレムで王になったんですね。彼はダビデと異なり、自分の神主の目にかなうことを行わなかった。彼はイスラエルの王たちの道を歩み、主がイスラエルの人々の前から追い払った諸国のための憎むべき、忌むべき慣習に従って習ってですね、自分の子供に火の中を通ることさせる、こんなふうな異教の風習までしたというわけです。火の中を通らして神に捧げたと。で、聖なる高台、この上で偶像に生贄をしたって言うんですね。まあ、こういうふうにですね、見たら分かりますが、このアハズの子が18章の今日のところを見たら分かりますように、アハズの子がヒゼキヤなんです。そしてこのヒゼキヤはですね、お父さんが作ったこの石柱高台をみんな取り除いて捨てた。で、後にも後ろにもこんな方がなかったと。こういうふうにですね、単純なそのお父さんの背中見たからみんな立派になるとか、お父さんが悪いからこの背中見たら悪くなるとか、そういう単純なことでないということが分かりますね。なんでかというと、神様を起こそうとしたらですね、そういう悪のただ中でもこういう人が起こせるわけです。これは神様の技ですね。だから非常に悪いような家庭の中でも、ふっとこういうふうに全然この親の風習に見つかないような人が出てきたりする。逆に親が立派であってもですね、子供が非常に堕落したりすることも、これは出てくることがあるんですね。まあそういうふうに神の技ってその人間の単純な予想通りない。人間だったら誰もそういうふうに親のも良い模範があったら、それは子供模範的になるだろうと、そういうふうに考えがちなんですけども、それだったら、はじめから悪いいろんな貧困の中で育ったらみんなダメになる。それは非常に、この悪い子に育ったらまたその子も悪くなる。 ということになりますよね。それでも本当にその生まれたまたま生まれた環境で決定的になるわけです。だから神様そうなさらんとですね、神様を殺しようと思ったらどんなようなところでも起こすんですね。こういう、まあ、そういうこともこの前後から見たらわかる。後にも先にもそういう悲劇のようなのはなかったと。主が共におったと成り進んでまいりますね。18の何も。主は彼と共にいて、彼が何を企てても成功したんだって書いてあります。まあ、こういう、確かに最高級の評価が出ているわけですね。で、そういうことを見てですね、この見ておかないと、このヒゼキヤがもう死ぬんだと言われたときに祈ったという3節ですね、今日。ああしよう、私が誠を尽くしてひたむきの心を持って御前へ歩んできたのですと。どうか思い出してくださいと言ったの。これは作ることで言ったのではないわけです。実際にそういうふうに精いっぱい真剣に真実を思って、父にも誰にも悪いことを見習わないで神様に真実を尽くしたと。そしたらですね、もう神の言葉があって、もう死ぬんだからと、有言をしなさいという神様の言葉があったのに、こういうふうに必死の真剣な祈りによって神様が改めてですね、言葉を与えて、お前の祈り涙を見たって、まあ、口だけでいくら祈ることからできるですね、有言で。だけど涙よりもそれは簡単にちょっと出ないわけです。本当に心から、まあ、心を動かして祈ったということであったから、こういうとこを見てもですね、本当に私たちが真実を込めて必死に祈ったら、これはもう神様はちゃんと聞いておいてくださると。これ人間でもそうですから、神様が聞いてくださるということはわかるんですね。もうどんなにダメだと思うような時でも聞いてくださると。ここもそうです。本来もう死ぬんだということだったのに、それでも聞いてくださるということです。まあ、ここで、そういう祈りの力ということをですね、こういうところで最初は言おうとしているということはわかります。それから、これはちょっと言葉のことなんですが、3節で、日本語訳では、このヒゼキヤが言ってる、私が誠を尽くし、ひたむきな心、ひたむきなっていう訳があんまりないんですけども、これはですね、ヒブライ語でシャレームっていうんですね。誠はもうエミスというよく使われる言葉ですが、シャレームっていうのはですね、母音だけ違ったシャロームなんです。でこれは言語学的には同じなんですね。シャロームとシャレーム、シャレームは形容詞です。シャロームはこれは名詞ですね。平和平安とかいうふうに訳されますが、このシャレームっていうのはです、本来前から言ってますが、満たす、完全にする、コンプリートとかですね、そういう本来意味なんです。完全な、完全に満たされてると。シャロームってのは完全にされた状態という意味なんですね。だから単なる戦争がない状態とかいう意味ではないわけです。で、何が完全にするか、これは神様の賜物、神様の祝福が完全にするわけです。ですからシャロームって言って分かれる、シャロームっていう手紙とかに言うことはですね、神様の賜物によって完全にされるようにと、満たされますようにという祈りになるわけです。中国語、日本語になっても単なる平和平安とは違うんですね。神様の賜物で完全されるから当然平安である、平和であるというわけです。平和とか平安ということはもともと中国語なんですね。日本語ではないわけです。その平和っていう言葉は一般の漢和辞典で言ったら、いや国語辞典でも戦争のない状態ということが一般的な概念なんですね。平和国家を目指すといったら戦争しない、戦争がないような国家ですね。戦争と平和っていう、ところがこのシャロームっていう概念はですね、単に戦争がないというのと違うわけです。 完全にされた、完全な、満たされたと、まあ、そういうあれなんですね、意味のあれです。で、主の平和って言ったらそういう意味なんだ。単に心穏やかですし、心が洗ってないっていうんじゃなくて、主によって完全にされた、満たされた状態なんです。主の平和。ですから、そういう意味では、手紙なんかでも、さようならとか言ったら意味がないんですね。シャロームっていうと、そういうふうに神様のためで満たされるようにと、完全にされますようにと、まあ、そういう意味合いになるということなんですね。はい、これはちょっと言葉のことです。で、ここではひたむきなこの、全く心ということなんですね。完全にされた、これはひたむきな心だと。余計な妙な思いが入ってないという意味で、ひたむきと訳しているんですね。ですから、英語訳ではコンプリートとかですね、ホールハーテッドに、ホールハーテ、すべての心と、まあ、そういうに訳しているのも あります。はい、それはまあそういうことでですね。そして、この寿命が、もう死ぬと言ったのに15年も延ばしてくださるというような、ちょっと驚くべき状態が聞いてくださった。ね、でその印がこの次のところに火影がどうこういうこと、これはもうここのところしか書いてないようなところですね。非常に意外なようなことが書いてありますが、これはこの印ってこういうふうな非常に不思議なことまでですね、このイザヤがですね、このヒゼキヤの祈り神様は聞いたと。ということで関連して書き残したわけですが、そのぐらいこの元になったのは、こんな本来は絶対起こりないようなことが、こういうふうに不思議なことは何か起こったということですが、これは元はヒゼキヤの祈りから起こってるんですね。祈りを聞かれた印としてこんなのが起こるというぐらい、ここでこの言おうとしていることは、このもう死ぬんだということで必死になって涙を流して祈りっていうのはこんなことまで関わっていくと。これは本当に神様が聞くということになれば、神様万能なんだから、それはまあ何でもなると。だから、私たちもですね、本当に真実な真剣な祈りっていうものをできるようにですね、神様に導かれたいと思うわけですね。祈りの力っていうのは果てしなく奥があってですね、信じてない人でも祈るってことは使うんです。祈るって目に見えないものに祈るんですよね。普通の人にだとこれ話すんだ。願うと話す。ご健康を祈ります。ご多幸を祈りますって全然神様信じてないという人は、その口先だけの話です。だからそういう祈りってのは本当に信じてない人も使ったりするけれども、信じるようになっても、例えば、神様っていう偶像の神様、神社の神様神社をパンパンと叩いて、この1年商売繁盛家族即でありますように、新年1日だけ行ってパンパンと叩いて最初の、それであと全部忘れてると、この神様、そういうようなまた祈りもあれば、非常に祈りっていうのは段階があるわけですね。唯一の神様を知らされたらやっぱり神様に祈るんだけど、その祈りも非常に浅いから深いものすごい差があるということです。でこの場合、関谷は本当に、生涯も、親のやったことまでひっくり返してですね、悪いことみんな捨てていったということもあって、この死に面した時の祈りというのは確かに必死だったと。それでこういう不思議なことまで伴ったということです。こういう祈りの度合いの、深さというかですね、そういうことをここで言おうとしている。で後のところは、その後からですね、病気が治って命を得て、ヒゼキヤがこういう詩まで書き残したと。でこの人がいかに苦しかったかということがとこう書いてありますね。もう本当に死ぬということだった。この十二節の終わり見たら、昼も夜もあなたは私の息の根を止めようとしていると。夜明けまで苦しみ埋めたっていうわけですね。ライオンに砕かれるように私の骨はことごとく砕かれてしまう。これは骨っていうのは前から言ってますように、この聖書ではですね、体の一番大事な部分をこういうふうに骨って一番奥にあって支えてるから、体の大事なものがみんな砕かれると思うぐらいもう本当に苦しかったということです。 昼も夜も息の根を止め、また書いてありますね。実際病気が非常に苦しかったら、もう特に心臓や肺の病気だったらもう止まるかと思うということは、それは今でもよくあることだろうと思うんですが、で、まあ、鳥に例えてですね、鳥が非常にいいような声でですね、きつく、まあ、泣くように、もうそんな方にまで泣いて、で、しめさいなまれて、何と言ったらいいんだろうかと、まあ、こういうふうに非常に追い詰められた苦しみということをこの秀樹は経験したということです。これもですね、神様、これは信じてきた人だけれども、この地上においてはイエス様もそうだったんだけども、全くこんな苦しみに合わないという表情はなくて、非常に苦しいことにももちろん合うことはある、合わない場合もある。でこういう苦しみの表現ですね、これはどこと共通したのがあるかということをですね、ちょっと書きます。で、これはヨブ記のところを思い出すんじゃないかと思います。もう一つだけちょっとヨブ記をですね、ヨブ記の16章っていうところですね、796ページ、16章の例えばですね、14節、16章の14節からのところですね。96ページ、ヨブ記の16章の14、神が私に襲いかかるようにですね、打ち破って、名を打ち破ると、さっきのこのイゼヤの、ところでヒゼキヤがそういうふうに、私の骨はことこと砕かれると、みたいなことを似てるんですね。そして荒野の旗につけて、私の角、角ってこんな表現は妙な表現ですが、力をとしばしば表現しますね。もう力が全くなくなって木の中に倒れ伏したと、泣き荒らした顔を赤く、死の闇がまぶたのこの窓に、もう死が迫ったと。私の祈りは清かったのに、このヒゼキヤもですね、生涯生きてきたと、そういうふうに清かった人でもこれほど苦しまないといけないと。でけれども、ここでもですね、このヨブは19節20節ってあるように、それでもなおですね、神が自分を苦しめてるんだと思うんですが、それでもなお天には証人があり、弁護してくださる方おると、こういう一点にすがることができたんですね。これは私はずっと前にですね、このヨブ記をもう40年近く前に読んだ時に、このところをとても覚えておりますが、それほど苦しい状態にあって、絶望的であっても、こういうことがパッと魂に掲示されたわけですね。そしてこれはある意味でイエス・キリスト様の予言にもなっているわけです。どんな苦しいことがあっても、イエス様だけは私たちを取りなしてくださると、滅びの中ではなくて命へと取りなしてくださるというようなことなんですけどね、まあ、そういうふうにこのヒゼキヤがもう 死んでしまうという時に、味わった苦しみはヨブの苦しみと似たものがあるんですね。同じように信仰に一生懸命生きてきたけども、非常な苦しみに、陥ったと、だけどもヨブもこのそこから神様を仰ぎたように、この元の時変わりますと、ヒゼキヤもですね、それでもう終わらなかったんですね。今日の16節最後の、主が近くにいてくれば生き続けるんだと、私の霊も生かしてください、私を生かしてくださいと、生きるというような意味の言葉を3回ここで16節でも繰り返していますが、このように生きる命を求め祈り続けたと。で、これはまあ次の週に進む予定です。本当にその命を与えられたということですね。ヨブもそうだったわけです。 ですから、まあ、私たちも今後ですね、どのような苦しい状態があるかもしれないけれども、こういうところを思い出してですね、神様にすがり続けるというと、そこを通って命に至らせていただけるということをですね、希望を持つことができるわけです。はい、以上です。